今日は東京から大好きな稲村直子ちゃんが来てくれてます。こんにちは。
こんにちは。
もうなんか喋る前から直子ちゃん笑いすぎ。
いや、やっと来れたなと思って。
そうですね、
本当にお呼びしていただいてありがとうございます、
ね、やっと来ていただいて。
歌とあつことあふたのずっとずっと遊びに来たいって言いながら、
ありがとうございます。
大阪も時々来たりとかしてたんですけど、
なかなかタイミングが合わなくてね。
そうなの。でも今回本当にやっと念願叶いました。よろしくお願いします。
とんでもございません。リスナーの皆さんは、私は歌のお姉さんが出身で、稲村直子何者ぞみたいに思ってると思うので、直子ちゃんも歌のお姉さんで、はい、私の1年後、はい、2年後、
1900言ってもいいのかしら、88
年、じゃあ2年後、あ、そうだ、だから私が2年終わった時にオーディションで、
そうです、そうです、
そう、私リスナーの皆さん、私オーディションでアシスタントしたんです。
そう、あつこさんがいらして、で、けいちゃん、あっちゃんですとか言って、
そうそう、
でそれをそのまんまやりなさいって言われて、もうキラキラに輝いていた厚子様でした。
歌のお姉さんしててね。
そうですよ、
南波圭ちゃんと2人で、
圭さんとね2人で、
で、うん、そうで、普通は、うん、ああいうオーディションの時にね、
う
ん、
そう、
現役の歌のお兄さんとお姉さんがアシスタントに入らないん
だ、手伝ったりしないのに、
そう、
はい、じゃあこういう感じで見本2人上手だからやってみてとか言われてそれで南波圭ちゃんの
お隣
にして、それで当時あっちゃんがなんか、けいちゃん、あっちゃんですって言ったら、何今日食べたとか、サンドイッチよ、え、サンドイッチの中身は何とか、今だったら何でもなく言えることを一番最初にやって全然言えなかった。
そう、わかる、
ものすごい緊張しました。
緊張するよね、あのオーディションね、
はい、あれから31年。
33年。
なのです
ごい懐かしいね。
すごい懐かしい。102スタだったんだけど
ね。私も102スタ
だ、うん、あ、やっぱり同じ。
リスナーの皆さん、すいません、なんかもうほとんど身内話になっていて
NHK のスタジオの
渋谷のね、
そうです、
102スタ、あの朝ドラとか、あ、じゃなくて、あの大河ドラマ撮ってる隣のスタジオ、
ね、隣のね、ちょっとちっちゃなね、
ちっちゃなところで ね、はい、やってましたね、
はい、
懐かしい。で、直子ちゃんと私は歌のお姉さん出身なんだけど、はい、
うん、
歌のお姉さん同士って、
うん、
結構接点がないのよね。
あんまりないんですよ。
で、お兄さんとはあるのよね。
そう、だからなんでこんなに仲良くさせてもらってるかなと思うと、
そう、ね、
はっきりものを言っちゃうっていう
ちょっと
キャラちょっとリスナーの皆さんが驚いてるかもしれないけど、
その話しちゃうの
なんか、あの、歯になんちゃらあるじゃない、歯に着ぬ着せぬって、最初そういう性格じゃなかったんだけど、だんだんそうになって、
なんかこうほらほら、はっきり言わないとダメだったりするじゃない、
うん、あの、やりたいのかやりたくないのかとかね、食べたいとか。
私は、うん、あの、すごいプロデューサーがきち、うん、きちっとっていうか、
そうだ、共通してるのはそこ、
そこ、
ね、
多分。だから私、あの、電話で、あの、すいません、リスナーの皆さん、ちょっと昔話、あの、うん、私はあの、その頃実家に住んでたので、部屋に電話が1台しかないの、
はい、
で電話かかってきたら、うん、まず親が取る、
はいはいはい、
こんにちは、いつも娘がお世話になってありがとうございます、うん、はんにゃらかんにゃらご挨拶をしてでプロデューサーは、あつこさんいますかって、でそのだんだんもう部屋に電話引けって言われて、で親の挨拶はいらんって言って、直接すぐ時間が、その時間がないんだからって、
あ、そのいわゆるね、親の、お世話になった共通のプロデューサーさんね、
そういう話はいいんだと、とにかくすぐ仕事の話をさせてくれ。
なるほど。じゃああれかな、携帯電話が
ないよ、まだ
普及したのって私初年度から持ってたから、
うっす、
まだ持ってない、
なんでよ、もう嘘つき、
そうでした、そうでしただ
から留守番電話だったじゃない、
そうだそうだそうだそうだ、う
ん、あ、だからなんかその電話の、うん、って言われてからすごいピリッとして、
うん、なるほど。
でNHK でいろんななんかがあったら、うんうん、いろいろほら日本人は説明するじゃない、喋るとき、ね、下から登ってこうでこうでこうで、こういう風になってこういう風になって、こういう風になったからこういう風になったんですみたいな、
結論から言えと、
そう結論だけ言えと、
それ
で
習った、
聞きたかったら俺が聞く、どうしてだと、
うんうん、
それ以外は喋るなみたいな、
うん、なるほどね。じゃあその徹底ぶりに影響されたのかな、私、
そうかもしれない、
うん、でもそのお世話になった、うん、あっちゃんを育てた、うん、まあ、 プロデューサーさんは私を選んでくれた人だったんだけど、そうそう、もう2ヶ月やそこらで行っちゃったのね。
珍しい。そうなの。だから違う、私が珍しいんだって。普通こうどんどん NHK のプロデューサーは変わるから、まるまる一人のプロデューサーに育ててもらうってことは、うん、あっちゃないんだよって。
あ、そっか。じゃあ私は方向に出されたタイプだったのね。
そう
という共通点があって。
そうなの。
あとは気質がちょっと似てるところもあったりして、仲良くさせていただいてる稲村直子です。
そうなんです。皆さん、歌のお姉さん出身。
今やってるのかな。この頃ドキがドキドキ、キューシンキューシンって
コマーシャルね。
CM ソング歌ってますよ。
すごいよね。いいの。私なんか最近コマーシャルないから、うん、昔、うん、南蘭坊さんと、もうすぐ1年生もうすぐ1年生もうすぐ1年生、このワンフレーズだけよ。
そんな優しい歌声
で何言ってるの。ちょっと待って。じゃあランボーさんが違う、で、うん、もうすぐ歌ったの、うん、コマーシャルソング、うん、あのもうすぐ1年生、うん、学研かな、
うん、あランドセルのね、うん、そうそうそう、1年生ね
やったり、うん、コマーシャルソングって楽しいよね。
いや本当に
タイプ合ってるのよね、コマーシャル。
あ、合ってるの。何が合ってるって、熟練するまで練習してっていうよりも、その場で与えられてパッてその作品にするっていう、あの15秒とか30秒のあの世界が大好きで、ね、
だから直子ちゃん海外向きかも、
う
ん、
あ、そうだね、うん、私この間夏にねジュネーブ行ってきたの ね、
そうね、
ジュネーブとスイス、スイスね、うんうん、とパリと行ってきたんだけど、うんうん、本当にフランス語喋れなかったけど気質は合ってた。
そうでしょ。
そうだから、あと10年早かったら留学したかった、
うん、10年、
うん、10年早かったらね、
すごいな、
留学できたなと思うけど。
そうなのね、
うん、まあ、まあそんなね、一応充電もしてきましたけど。
いいですね、いい夏ね。じゃあ、
うん、よかったね。なんかあの仕事ってほらね、切れ目がないから、
かる、
うん、いつもいつもこう追われて、うん、でもやっぱりこう大学のね恩師に、あのスイス行くかジュネーブ行くかって言われて、だってリトミックの国際大会っていうのが4年に一度あるから、
うんうん、
それで、うん、って言いながらくっついてってよかったです。
なんかそんなお声かけしてもらえるのいいね、うん、
あ、でもほら私たちさ、まあ、ここ共通でくくっちゃいけないかもしれないけど、自分でぐいぐい仕事をっていうよりも、何かもしかしたらできるかもとか与えられて今に至ってるなっていうのありません。
だから、うん、歌しか歌えなかったのに、
うん、そうそうそう、
だから歌のお姉さんすると司会もの仕事も来てたでしょ。
ものすごく多くて、
司会、
そう、
喋ったことないしみたいな、アナウンサーじゃないし
とか言ってても、のびりのびりって言いながら、そう、あと、ま、絵本は好きだったけど朗読したりとか、
うん、そう、分かる、
ま、こういうナレーションのねお仕事とか、ま、でもね、あっちゃんなんかすごいよね、やっぱり天性よね、ラジオの仕事ね。
いやいやそんなことないですよ、まあ、今あの横のディレクターがね、うん、笑ってる、
うん、いやだってちょっと始めたみたいな感じだったけど、こんな長く続いて
ありがとうございます、ね、皆さんのおかげ、
素晴らしい、いいお時間になっちゃったりなんかして、人気番組だって聞きますわよ。
ありがとうございます。そのリスナーの皆さんがこの二人何喋ってるんだと思って、ちょっと待って、ちょっと待って、はい、ちょっとあのちょっとリセットしたいから一曲、はい、曲かけよう、
はい、
ね、リスナーの皆さん、あの直子ちゃんの歌を一曲聴いていただこうと思います。あの秋ですので、
小さい秋見つけた。小さい秋、小さい秋見つけた。 かわいい、
ね、
声がかわいい。
なおこちゃんは割とほら、はい、シルキーボイスとか言われるでしょ。
ありがたいことに ね。
でちょっとリスナーの皆さんもそうですけど、はい、私なおこちゃんとこんなに今仲がいいじゃない、うんうんうん、で私も東京行ったらなおこちゃんとご飯食べるし、なおこちゃんが大阪に来たら、うん、大阪でご飯食べるけど、うん、
立ち飲み行ったりね、うん、
立ち飲み
行ったじゃない。
今椅子ある、
うんうん、
で実はこんなに仲がいいのに知らないことがいっぱいあるってことに気がついたの、うん、今回ラジオ来てもらうのに。
何？
例えば、
はい、
どうして音楽を始めたの？だってほらこの今歌ってるってことは、
うん、
音楽との出会いもあるでしょ。初めからしてる。だから例えばご両親が音楽家とかだったら。
いやいや全然。
だから音楽に出会った時とか、どうしてこの仕事をしようって決めたのかとか。
素晴らしい質問。
そう、
私はね、うん、ぼーっとしてる子で、うん、うちの母が心配して、
うん、
音楽以外に興味を示すものがなかったので、この子はどうやって伸ばしてあげようと思ったんだって、うん、そしたらちょうど2つ上のいとこのお姉ちゃんがピアノをやっていて、ピアノをやりたいピアノをやりたいって言ったのが3歳。
覚えてる、
うん、すごく覚えてる。で、
うん、
母が5歳になるのを待って、
うん、
本当にやりたいかどうかっていうので、5歳になるのを待ってやらせてくれたの。
5歳まで待った
の？待った。2年も待ったんだって。英才教育だったらね、今頃ピアノが行ってるんじゃないかって話なんだけど、うん、それで中学になるまでずっとハスキーボイスで歌は大好きだけど、うん、いつもピアノの伴奏をしてたの、うんうん、で中学2年生の時に山の上の先生のところに行きなさいってピアノの先生に言われて行ったら、
うん、
ひょいと歌ったら、あなたはいい声よって歌の先生に褒めていただいて、
うんうん、
いわゆるそのコロラトゥーラソプラノ、
うんうん、
コロコロって回すっていう、うん、でそんなこと誰も親戚一同気づかないから、
うん、
もうそれで嬉しくて嬉しくてっていうのが声にちょっと目覚める時期の始まりで、
うんうん、
で高校生になったら放送したのね、うん、これから なんか会議がありますとか役員会とかあります、なんか言ったの。
放送室で
放送室で、
うんうん、
そしたら英語の先生が今誰って、
うん、
で私ですって言ったら、小さい学校だからみんな下の名前で呼んでて、うん、なおちゃんなのね、あなたラジオの仕事しなさいいつかって言われて、絵をよくわからないって、
うん、
そうやって要所要所で大人に褒めていただいたことで、
うん、
音楽大学行った時、私学校の先生になるつもりだったから教育音楽学部に行って、
うん、
リトミック専攻していたら、そしたら1年目ね、しっかり勉強しそびれたので、
うん、ちょっと待って、
教員採用試験に1年目落ちたわけ、4年生の時、うん、
あ、
勉強が足りなくて、英数国理社が足りなくて、教員採用試験落ちた の神奈川県受けた。東京だったらよかったのに。
受けたの？
受けたの。ほんで全然一般教養が足りなくって、
うん、
ああもう一回ね就職浪人しようかなと思っていたら、ワンツードンのオーディションがあるけど受けないって私の同級生に言われて、いや無理無理、あんなもう特別な人がなるからってしたら、でその時太ってたから、
うん、
で太ってるしって言ったら、デブは治るよそれで言ったの分かったの。
すごいな、うん、国立音大からだったんだ。
音楽大学から受けたけど、でも、まあ、もうちょっと言うと、リトミックの石丸由里先生っていう先生が、うんうん、その、 ちょうど番組 の、うん、あの構成をされていたのね。
ワンツードン
の、うん、ワンツードンので、その時にドン君の声をやられていた大和田リス子さん、メンメンメガネの、はい、リス子さんも一緒に構成をされていたから、ま、そこからの推薦ということもあったんだけれど、
そう
だ、全く暗い声も低い、
そう、
そういう子だったの。
そうか、うん、でも一回歌のお姉さんたちみんなで、うん、あの話同窓会みたいにした時に、うんうんうんうん、デビューが NHK ってさ結構厳しいよね、うん、
あ、そうね、
私は、うん、なおこちゃんも痩せた、やっぱり音楽大学行ってる人はさ太ってるじゃない、
うん、なんかこうどっかでね、こう胸がこう胸厚、
そう、
胸厚なんていうの、胸厚、
なんか声を出す、要するにマイク使う訓練をしてなくて、そうそうそう、体を使って歌うってことはやっぱり食べるしね、う
ん
う
ん
う
んうん、食べるしの、まあ、その時は飲んでないけどね、うん、そう
で、私もだってあれ20キロ痩せたのよ。
ちょっと待って、
ほん
と、え、私7キロ痩せたの、
受かってからでしょ、
うん、え、あっちゃん20キロ
痩せたのよ。
で、今でもそれずっとキープしてるってこと？
でもそれでも今は10キロぐらい太ったかな。
いや、ちょっと待って、どんだけ遅かったの、知らなかった。
そうだから、なおこちゃん、私はオーディションの前に、うん、その体じゃブラウン管に入らないって言われて、とにかくオーディション受けるまでに痩せろって。私は今ないけど東芝 EMI から出してもらったの。東芝 EMI から NHK に出してもらって、うん、オーディション出してもらったので、うんうんうん、そんなので、とにかく そんなレコード会社だから痩せろ痩せろ痩せろで、
私行った時だから、あっちゃんにその立ち会ってもらった時ね、うん、あの時本当にもう一人ちょっと太ってる人いたんだけど、
うん、私の知り合いじゃない、
とてもよく知ってる。
まちゃこちゃんね、
超よ。
そうそう、私のお稽古場の、うん、彼の稽古場のメンバーも受けてたから、
まちゃこちゃんも、そう、ごめんね、まちゃこちゃん、こんなとこで名前出して。
でも同級生だもんね、うん、同級生、同じ大学で、
そうそうそうそう。であの時にあなたが写ってるとするとこうですよって言われた時にもう失神しそうになっちゃったわけ、あまりにも太ってて。それで受かって、うん、開口一番言われたのは、おめでとうございます、痩せてくださいって。それで1ヶ月半で7キロ痩せたので、髪の毛も長くしてたんだけど、キュッと切って、
すごいね。でも、うん、なんだろう、その痩せたらいけるっていう風に見抜いてもらったってことでしょ。
すごいよね、私は分からなかった。だから当時はすごくね、その電波の無駄遣いしてるんじゃないかとかいろいろ思ってたけど、うん、まあ、30年もやらせてもらって NHK の方は ね目が肥えてた
っていうか、でまた30年ぐらい前って、うん、太っている人がいなかったでしょ、キャラクター的に。今はすごい本当にこう、
あー、なるほどね、
全てのキャラクターに、ね、うんうんうん、あるから、うん、太ってる人も可愛いし、うんうんうん、だから細い人は細い人なり、うん、ね、大きい人は大きい人なり、ちっちゃい人はちっちゃい人なりっていう、うん、なんかみんながそれぞれ光が当てられるようになってるじゃない、
個性の時代よね。
そうそうそう、うん、だからとてもいい時代だよね。で、私たちの時はもう、うん、テレビに入る人は細くてみたいな。だから、石田あゆみさんに NHK ですれ違った時にもう、うん、
びっくりだったよね。
本当にお肉がない、
そう、もうね、透けるような感じだった。そうそうそう、
これが芸能人かっていう感じだ
し。わかります。でもやっぱり私なんかその収録のためにリスコさんに、うん、あのちゃんちょっと太ったでしょって、ちょっと痩せなさいってやっぱり言ってもらったから、うん、今でも足を向けて寝れないっていう、そういう管理を ねしてもらったんで、
厳しか
った、ね、今ほら管理ないからさ。
でもほら
好き放題で。
そんなことないよ、
やっちゃうわ、すごいね、保存状態がとてもいいですわ。
そうか、でもなんだろう、自分で、うん、なんだろう、家族はね、ハスキー帽子でどうとかいろいろ言われたけど、うんうんうん、ポイントポイントでこう、うん、なこちゃんのこういいところを見つけてくれる人に出会えたっていうのは大きい ね、
あの声に対するやっぱりね、敏感な人にすごくいいことを言ってもらったかな、
うんね、すごいね。で、うん、今があると。で、はい、最近は何やら作詞までされてるという。
いやー、なんかね、
ちょっと、う
ん、そのこんなにね喋ることが好きなんだったらね、詞書けるじゃないかって一緒に、
ま、投げてもらって、
そうそう、仕事をしてるカズさんって相棒がいるんだけど、うん、でカズさんに言われて、いやいやそれは違うでしょと思ったんだけど、うん、もう、うん、メロディーできてるしって、サビはできてるからって、
うん、
じゃあ桜桜だからって言われ われて、ええー、何何、
あそこも決まってたもん、うん、桜桜は。
そうで実際にその片品村にある、うん、まあ夏が来れば思い出すのね、あの尾瀬ヶ原の、うん、まあ、近くなんですけど、うん、でその桜一本桜がとっても綺麗で、まあ、見に行ったことからきっかけなんだけど、うん、もうそういうね桜の歌作るから、じゃあ A メロ B メロ作ってって言って一晩で書き上げたっていうのが、もう2008年から、
うーん、
あの片品村がそんなに好きなんだったらで、まあ、前村長さんに言っていただいて、うん、親善大使もさせていただきながらの CD も発売しつつの、いつかこれで紅白だなと全く予感がないけどってい
やいや
毎年言って、ね、春先歌ってます。でもこれ放送がね、ごめんなさいね、うん、秋なんだけど、
う
ん、
大丈夫、来年の春ね、皆さん
本当ですか、ちょうど連休の頃に咲く一本桜で樹齢300年です、う
ん、すごいですね、
素晴らしい桜。
じゃあその歌を、
はい、天王桜聞いてください。
つぼみには幸せを、花びらには笑顔を、幹には平和を、枝には未来を。今日も人々の暮らしを見守っている。小高い丘には爽やかに光る風、静かに来たね、おかえりなさい、優しい言葉で迎えてくれる誉れの木。桜桜天王桜、人々の憩いの桜、花咲く
ございます。
すごいね。なんかどんどんあの直子ちゃんは、うん、あのほら私も大阪に来ちゃったから、
うん、
どんと会ってない時期もあるし、直子ちゃんもあんまりほら、ね、バンバンというかガンガン、まあ子育て、うん、お互いに子育てをしてたから、うん、その時はちょっとペース飛んだペーススローになって、
うんうん、
で、まあ、子育ても終わって仕事バーンって戻ってすごい活躍じゃない。
いや活躍っていうか、うん、そのちっちゃい頃ぐーっとまあなんだろうな、自分がやりたいってことが見えなかっただけに、
うん、
もう人生あと何年っていう感じで秒読み段階かっていうくらいやりたいことがどんどん出てきちゃったの。
それでも着実に一つずつこう、う
ん
う
ん、いやーそれがねできたらいいんだけども思いついちゃうから今大学院に行って、う
ん、こう自分
の研究テーマというものこうね総合生活研究科というところに行って、まあ、家政学部なんだけど、うん、その中で童謡というものがどう人生、
うん、
人間の、
うんうん、
まあ、ゆりかごから墓場までにいろんな
影響がある、
そう影響をもたらすのかみたいなことを、
うん、
難しくなく私の言葉でって、ただデータを出さなくちゃいけないのでこう数字的にね、
うん、
楽しかったのとかいい気分なのじゃなくて、
う
ん、人がどう変わるかみたいな、
アカデミックな話だから結局ちゃんとしなきゃいけない、
一番苦手な数学的
な、ね、いいね新しい挑戦で、でも私すごいその動揺っていうのはすごく大事だなと思って、うん、でもどんどん今ほら忘れられていくでしょ、
う
ん、歌も。
そうですね、
だからそういう意味で言うと、うん、一つこうそうやって歌のお姉さん出身でずっと歌を大事にしてきた人が、うんまとめるっていうのはいいよね。
あの初代のね歌のお姉さんのマリヨシコ先生と今ご一緒にすることが多いんだけど、うん、やっぱり次世代にね、うん、残していかないとっていうことを言ってもらったんで、
ね、じゃあそうねマリさんとご一緒だもんね、
頑張りますってもそんな感じですね。
あとはコンサート活動もいろいろしてるじゃない、
うん、あそうですね、秋10月の6日なんですけれども、はい、私ね東京は郊外の日野市というところの出身で、
うん、
土方歳三のふるさとなんですが、
はい、
そこで毎年、ま、日野の市が稲村直子のコンサートを企画してくださって、
うん、市が、
はい、ありがたいね、
すごいね、
うん、10年住んでるので、それであの大山大輝さん、ピアノの大山さんは、ま、ジュリーさんのずっと、
ジュリ
ー、あの沢田研二さんの長年のバックバンドのリーダーを務めていた人だったりとか、うん、あと尺八の坂田良山さんって、うん、もうクラシックなそのいわゆる古典のね、
うんうん、
日本の古典のものからジャズから、
ね、尺八で、
そうなんです、
ちょっと面白いコラボですね、うん、じゃあ
すごく面白い企画を、まあ、ある方が考えてくださって、うん、じゃあ日野に持ってきちゃえっていうのが10月の6日14時から、
はい、
私の出身である日野市高畑、うん、聞いたことないと思うけどっていう七尾公会堂というところで14時から なんと1500円というリーズナブルなお値段で250人ぐらいかな、
あでもちょうどいいですね、
うん、ちょうどいいですね、
250人ぐらいだと本当に全部お客さんとのこう、ね
う
ん、距離感もつかめて、
うん、っていう感じのものをやったりとか、
は
い、
10月ですねこれは、
はい、11月には29日ですね、
はいはい、はい、1ヶ月後ですね、ちょうど
そうですね、パリの香りなんて言ってこの間ちょっとパリに行っちゃったもんだからなのか、はい、偶然なんですけれども、
うん、
これはメロディーラインというね、あのプリンスタワー、東京の何増上寺の近くのプリンスホテルの中のザ・プリンスパークタワー、
うん、
メロディーラインというところで11月の29日に萩田光雄さん、異邦人なんかをねアレンジしてる、
うんうん、
この方のアレンジや、うん、竹永京子さんのアレンジやらで、
うん、いろんな人が出るコンサート、
そうなんです、これはね日本語禁止なの、
え
これからイタリア語だフランス語だ、
え直子ちゃん何歌うの、う
ん、私なんか
何歌うの、
シェルブールの雨傘とか、
シェルブールの雨傘、
愛は限りなくとか
フランス語で、
うん、そうそう途中から日本語にしようかと思ってるんだけど禁止なんだけど、タイムトゥーセイグッバイとか、
ね、あいいですね、うんま、
ずっとほら日本語ばっかりでやってきたからちょっと挑戦の秋になります、
すごいね、大学生なのね、大学院生でコンサートもやり、
うん、学割聞きながらね美術館巡りとかしたいんだけどなかなか行かれない、
そうなんだ、でもすごいね、うん、
まあ、でもね来年1年間はちょっと頑張って学校卒業しようかなと、
はい、あリスナーの皆さん、放送日記に、
あ
放送局日記に、うん、
載せさせていただきますので、またあのお近くの方、ちょっとこの辺り行ってみようかなと思う方がいたら、はい、ぜひぜひ行ってみてください。なおこちゃんはシルキーボイスって言って、本当にあの可愛らしい綺麗な声なので、何でしょう、こう癒される。
そうですか、
うん、なので皆さんぜひぜひお出かけいただきたいと思います。
ありがとうございます。
あと、これからなんかなおこちゃん目指してるところは、
これから、
うん、またこれ、ね、だっていっぱいいるところやりたいことがあるっていう、うん、ってことは、
そうね、ジュネーブに行ったのはね、うん、あの私ちょっと大学の時に勉強していたこうリトミックっていう、うん、まあ、音楽表現の教育方法なんだけど、うん、そのダルクローズというスイスの音楽家が考案した、そこにまた触れたことによって、うん、もっと音楽をね自分で奏でる時に、今ほらメロディーに言葉を乗せた歌だけれども、うん、ピアノという、ね、楽器で、
うんうん、
本当にこう即興ができるようになったりとかできたらいいなってずっと思ってて、うんうん、でそれはこう練習不足なゆえに、うん、30年間お蔵入りしてたんだけど、うんうん、この間行って、うん、4年後のまた国際大会に向けて私勉強しますってもう宣言しちゃったの、うん、なので
ちょっと質問していい、うん、リトミックって何に役立つの、
うん、そうね、うん、子どもの分野に置くと、うん、例えば自分がどういうふうに表現したいかっていう、うんうん、まあ、心模様を豊かにする、うん、まあ、根底のものだからね、
うん、それが、うん、その心持ちを豊かにするために、
う
ん、ことによって、
そうそう
そ
う、
それを表現する術がリトミックってこと。
そうだね、だから音楽がこうトゥルルって聞こえてくると、私たちのこう体はふーっと動き出して目に見えるような形にしたくなる。リトミックっていうものを勉強していくと、
うん、リトミックってのはそういうものなんだ、
う
ん、
そうね、あの例えば指揮者なんかもリトミック勉強してる人とか、ダンサーとか、
うーん、
割と多いんですね。リトミック、リトミシャンっていうんだけど、だから多分私がリトミックを勉強して誰かにお教えするっていうチャンスもあるかもしれないけれど、自分の音楽表現をもっと豊かなものにしたくて、80歳現役を目指した時にリトミックってなんですね、出会っちゃった、再会しちゃった。
ちょっと楽しみに4年後目指し
そうだね、頑張ります。
リスナーの皆さん、リトミックちょっとなおこちゃんちょっと楽しみにしたいと思いますなんかさ、終盤真面目な話で
ありがとうございます。やっと真面目になって、はい、
そろそろ時間になってしまいました、なおこちゃん、
はい、楽しかったです、はい、
この後午後1時からは極道南陵の何はともあれパート2でお楽しみください。それではまた来週、なこちゃんありがとうございました。
だからこそ、あっちゃん頑張ってね、
はい、ありがとうございます、
失礼します、
さよなら。Thank you.